聖者の義務。豪雨は容赦なく降り続き、金沢駅東口広場はまるで沈みゆく盆地のように水が溜まり始めていた。もてなしドームの残骸が打ち捨てられ、プリマコフ中佐率いる人民軍部隊は破壊されたオフィスビルの軒下に展開していた。黒木ためとも特殊作戦軍軍長は防弾ベストの上から無線を握った。濡れた戦闘服から水が滴る。冷たい雨はもはや兵士たちの動きすら鈍らせていた。
軍長、プリマコフ中佐の位置確認。距離420、座標は東口広場、赤い瓦礫の残骸横、損益可能距離、風速計算済み、射撃許可を。
黒木は双眼鏡の奥でカーキ色のレインパーカー姿の男を確認した。頭に軍帽をかぶり、周囲の隊員たちに無言の指示を送り続けるその男。その背筋の張り、無駄のない動き。プリマコフ本人だ。
プリマコフ中佐、間違いない。
黒木は呼吸を整え、冷徹な声で命じた。
狛犬の位置、撃て。
約400メートル離れた位置、駅東口の旧市街地側にある9階建てのオフィスビルの屋上。冷たい雨が照準スコープのレンズに当たるのをスナイパーは親指の甲で静かに拭った。特殊作戦軍狙撃手、コールサイン狛犬1。静かに息を吐く。照準の十字線がプリマコフの胸部にピタリと重なる。プリマコフが次の指示を出そうと歩みを進めたまさにその瞬間、周囲の雷鳴と区別もつかぬ轟音が夜空を切り裂いた。338ラプアマグナムの弾頭が高初速で発射され、一直線に標的へ。プリマコフの胸部に着弾。中佐は一歩二歩とふらつき、信じられぬという表情を浮かべたまま膝をつき崩れ落ちた。カーキ色の街灯が雨に濡れた御影石の上に無残に広がる。
目標沈黙。
狛犬の位置の無感情な報告が無線に乗った。同じ頃、駅東側、離れた旧ビジネスホテルの屋上。こちらも黒木と同じく事前展開していた宇達一郎がその一部始終を高倍率スコープで見届けていた。元自衛隊特務部隊の戦闘教官、その経験豊富な視線がプリマコフの最後を確かに捉えた。
完璧だ。
宇達は低くなった。着弾のタイミング、風速と降雨の影響、標的の移動予測すら織り込んだその射撃。
今の自衛隊狙撃手はここまで到達しているのか。黒木、お前の部隊よく育てたな。
彼は一瞬だけわずかに口元を緩めた。だがすぐに戦場の現実に意識を戻す。
あとはプリマコフ部隊がどう動くか。この雨、この地形、そしてこの混乱、戦はまだ終わっていない。
宇達はスコープ越しに広場全体を注視し続けた。重たい雨音だけが鼓膜を塞ぐように降り注いでいた。駅東口広場、プリマコフ中佐が倒れた瞬間、その場の空気が凍りついた。もてなしドームの残骸の向こう、散開していたツバイスタン兵たちが一斉に動きを止める。中佐の指揮下という絶対命令系統を失った部隊は瞬時に連携の意図を失った。
目標沈黙。
特殊作戦軍の狙撃班が無線で報告をする。
よくやった。
黒木軍長は静かに応じた。だが次の瞬間、その表情がわずかに曇る。遠くから届く低い地鳴りのような音、地上の誰もがそれを聞き取り、かすかに顔を上げた。駅ビルの北側、曲がりくねった浅野川の上流方向から膨大な水流の放流音が押し寄せてきた。直後、警報サイレンと同時に市防災無線が全域に響く。
緊急安全確保。浅野川流域で大規模堤防決壊。周辺地域は即時避難。第至急、高台もしくは建物崩壊等へ退避せよ。
黒木の耳にもそのアナウンスが届いた。
浅野川決壊。
そのつぶやきは冷静な軍長の声とは思えないほど低く重かった。次の瞬間、駅東口側のビルの谷間から泥水と瓦礫が混ざり合った濁流が轟音を立てて迫ってくるのが目に映った。プリマコフ中佐の部隊も気がついた。装備を抱え、蜘蛛の子を散らすように撤退行動に移ろうとしたが、すでに遅い。第一波の濁流が音もなく広場を飲み込む。倒壊した車両や標識を押し流しながら、冷たい激流が容赦なく進軍していく。駅ビル1階のガラスが外圧に耐えきれず割れる音が聞こえた。
全体緊急撤収、高所退避。
黒木はとっさに無線で指示を飛ばした。一方、隣接する金沢駅東口商業ビル内部、天井からの雨漏りがポツポツとすでに水浸しの床に音を落としていた。陣川誠二が座り込んだままの姿勢で周囲をじっと見据えていた。ただの虚脱ではなかった。彼の目は濁っていたが、同時に何かを考えている目でもあった。プリマコフが俺を消しに来ている。シーナはそう悟っていた。アルミア・プラボスディアの残党を追ってきたのではない。証拠隠滅、いや、もっと明確な遮断のための来訪だ。この現場に残された証人、それが椎名正明自分である。プリマコフにとって俺の存在はリスクだ。あいつはそれを排除するために。頭は冷静に回っていた。足元に押し寄せる濁流、石膏部隊の侵入、海下での制圧戦だが、自分はまだ殺されていない。今のところ少なくとも目の前にいるこの日本の男たち、吉川と黒田には自分を殺す意思はないようだった。そう判断した。今はこいつらに守られながら移動すべきだ。プリマコフが仕掛けた掃討部隊の網を抜けるには盾がいる。その瞬間、 外で重く乾いた銃声が鳴り響いた。銃声は単発だった。間違いない。ライフル。それも大口径。
ライフルだ。
吉川が言った。その声に辺りが一瞬だけ静寂に包まれた。激しい雨の音だけが響く。射撃も怒号も消えていた。椎名は感じ取った。
誰かが死んだ。いや、指揮感覚が死んだ。
誰なのかはわからない。だが戦況の空気が変わったことは明らかだった。明瞭な命令系統が一瞬で失われたような感触。沈黙の中にある奇妙な空白。次の瞬間、地下から響くような重く低く湿った音。それは徐々に大きくなり、やがて耳に届く轟音となって押し寄せてきた。
来るぞ。
吉川が叫ぶより早く椎名は床を蹴った。だがその体に突如硬直が走った。濁流の音、泥と瓦礫が混ざった放流の音、その響きが彼の意識を過去へと引きずり戻す。
あれはあの音だ。
目の前がぐらりと揺れた。26年前、土石流が村を飲み込んだあの夜、黒い泥が宿の女将の背を押し流し、声が消え、家が崩れ、その従業員たちの手のひらを冷たくした。すべてを一瞬で失った最悪の記憶。
そうだ、あの時死んだんだ俺は。
意識が現実と乖離し始める。眼前の濁流が過去の土石流と重なる。
今流されればあの時に戻れる。全部終わる。椿さんも、日本も、陣川誠司も。
楽になれる。この戦いも、この使命も、この仮面も、泥に飲まれてしまえば全てが無になる。
そう思ってたはずだ。
だが脳裏にいくつかの顔が浮かぶ。アナスタシア、下妻兄弟、朽木、父と母。彼らは彼を必要とした。あるいはかつてそうであった。
俺を待ってた人間がいた。
椎名の中で現実と幻影が交錯する。
なのに今ここでまた逃げるのか。
肩の震えが止まらない。その時黒田が叫んだ。
椎名、立て、逃げるぞ。
返答はない。だが椎名の手がかすかに黒田の腕を掴んだ。本能ではなく明確な意志として、迷いの末に選ばれたわずかな 再生への接続。
行くぞ黒田。
吉川の号令とともに椎名は身を起こす。重い体、鉛のような精神、それでも足を前に出した。椎名はまだ完全に戻っていなかった。だが壊れた中でなお動くことを選び始めていた。3人は濁流の中を抜け、破壊されたビルの外縁へ向かって走った。その背後でもはや崩壊寸前の建物が悲鳴のような金属音を響かせていた。